月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りします。今月も始まりました、丸くなった、この番組は丸く輪になって丸い心で愛らの宝、子どもたちを育てていけたらいいなぁと願いお送りする番組です。ナビゲーターは私はるかです。さあ、今日はこの丸くなった、いつもね、お母さんたちに家庭教育学級のお話をしていただくことが多いんですが、ちょっといつもと企画が違います。丸くなったで子育てサロンと題してお送りします。この子育てサロン、皆さん聞いていかがでしょうか？お分かりになりますか？愛田市内の公立の幼稚園、小学校、中学校で家庭教育学級という取り組みがあります。で、それぞれの学校で、うちの学校は今年こういうことを勉強しよう、こういう講座をやってみようと企画をするものなんですが、その中で子育てサロンという会があって、これどういうものかというと、この番組の中でたびたびご登場いただいている家庭教育サポーターの皆さんが、それぞれの家庭教育学級を訪問してサロン形式で、そのお母さんたちが気軽に子育てに関する悩み、家庭教育の悩みを相談してもらおうというものです。で、サポーターの皆さんが1人につき、少人数3人だったり4人だったり5人だったり6人だったり、それぐらいの人数で、もう本当にざっくばらんに普段ね悩んでいることをみんなで共有しようというものなんですが、これちゃんと目的があるようで、心の負担を緩和すること、そして子育て世代のつながりづくりのお手伝いという目的があるんだそうです。素晴らしい目的です。で、しかも各学校のこの子育てサロンはとっても好評で、毎年うちの学校ではやりたいですというね希望も多いそうで、今日はそれをラジオを聞きの皆さんにも雰囲気を味わっていただきたいということで企画しました。題してもう一回言っちゃいます、丸くなったで子育てサロンですということで、今日もスタジオにはね4人の方お入りいただいているんですが、こうやって私がずっと喋ってるといつもの番組になっちゃうので、ここでね家庭教育サポーターの、今野さんと土屋さんにマイクをお渡ししたいと思います。いつもの感じで、はい、スタートしてください。
ありがとうございます。こんにちは。私たち家庭教育サポーターは愛良市内の中学校区に1人ずつ配属されておりまして、私は加治木中学校区を担当しております今野和子と申します。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私は調査中高区を担当しています土屋です。よろしくお願いします。
はい、今野さんと土屋さんです。はい、
ここのスタジオに愛良小学校と重富小学校のお二方がお見えになってくださっておりますので、各学校でしているようなサロンをちょっと移動式に今ここに来て開いてみましょうっていうことです。それでは自己紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
重富小学校の岩下と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
愛良小の長吉と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは自己紹介いただきましたので、まず重富小学校の岩下さんに子育ての中で常日頃思っていらっしゃること、感じていらっしゃること、困ったなっていうようなことがありましたら何でもおっしゃってみてください。
はい、私は中学校3年生と中学校1年生、そして小学校4年生の男の子を持つ母です。
3人とも
も男の子さんですか。
はい、はい、ね、3人とも元気はすごい元気いっぱいで、健康面には全く問題ないんですけれども、
いいですね、
はい、中3ということで今年受験で、うん、なかなか受験のスイッチが入らないということで、うん、本人の希望で塾には行かない、家庭で頑張るという、うん、言葉を信じて、うちで見守ってるんですけど、なかなかそのスイッチが入らないので、もうすでに11月になり、親の方が焦ってしまうばかりで、どうしたらいいのかなっていうところが一つと、あと中学1年生の息子が、先日のテストでびっくりするような点数を取ってきまして、小学校まではきちんとそれなりにいい点数を取ってたんですけど、やはり小学校と中学校はなかなか授業内容が違うのか、どうしたらいいんだろうっていうような点数でちょっと困っています。で、2人ともなかなか勉強に集中できないっていうのもあるんですけど、その原因の一つとして、YouTube だったりゲームだったりなどで、時間を割いてしまったり、朝方親が寝てる間に早起きしてやったりとかしまして、なかなかそっちにいかに親の目を盗んで、ゲームや YouTube を見るかで、なかなかその勉強の方に熱が入らないっていうのが現状で、すごい困ってます。
息子さん3人で、こちらのお母さんいかがですか、そういった子どもさん育てていらっしゃいますけど、そういったことで
ですね、はい、全くというか、うちも男の子が2人なので、下が5歳で上が小学校5年生で、ちょっと6離れてはいるんですけど、そのさっき岩下さんがおっしゃったような、そのメディアっていうか、その今ね、インターネットゲームだったりっていうところの、その付き合い方をちょっとどういう風にしていったらいいのかなっていうので、割とその同じ子育て世代のお母さんたちもやっぱりその、ゲームのその時間の使い方とか、今ちょっとゲームでもこう通信ができるような、その結局知らない人とつながってしまうっていうところ、私もちょっとびっくりしてるんですけど、ちょっと親がこうなかなか踏み込めない域のところまで結構もう、そういう時代なんだなっていうところで、そうですね、結構そういう悩みも聞いたりしてます。
それではお勉強しないっていうお悩み、そのメディアゲームをして困っちゃう、なんかお話が2つにカウントできるのかなと思いますね。だから両方一緒にしていくよりも、まずお勉強を集中してくれない、成績がっていう、そちらの方から進めていきましょうかね、そういったお勉強の方にとってはいかがですか、お宅の子どもさんは。
そうですね、なんか本当岩下さんとつながる部分があって、それこそ今小学校5年生のお兄ちゃんがすごい点数をこれ偶然だと思うんですけど、っていうことがちょっとあって、そうなんです。だからちょっと、
今日息子たちがすごい点数を取ったお母さんをお招きしますの会じゃないですよね。じゃないね、はい、すいません、続けてください。
お二人ともすごいね、男の子さん3人と2人でしょ、なんか大変だったんじゃない、
そうです。でも2人とまた3人もちょっと違うのかなとか私の中では思ってるんですけど、どうですか。
2人だと喧嘩するんですけど、3人だともう1人が助けに入って、でも2対1で喧嘩をするので、どちらにしろ喧嘩をするんですけれども、
結構元気な子供さんたち
ね。
それで上のお子さんは自分でも塾は行かなくて僕は大丈夫って言って、こう結構前置きです。
そうですね、すごい。
偉いと思う。
偉いと思いますよね。
でも、うん、お母さんが不安に思ってるのは、うん、具体的にどん、
あの夏休みに塾には行ったんですけど、うん、夏期講習で1ヶ月間ですね、はいはいはい、でその時に受けた模試の結果がまあまあ良かったんです、うんうん、でも先生曰くやっぱり夏の模試と実際、うん、夏の模試はすごくなんて言うんですかねの点数で安心していると受験で失敗しますよって言われて、うん、でみんな本気モードがやっぱり、うん、もう部活とか終わって夏休み終わってから、うん、もう秋にかけてちょっとスイッチが入ってみんな頑張ってきている中で、うん、ちょっと期末テストも皆さんが頑張って点数が上がっていく中うちの子はキープしているので順位が下がっていくっていう状態なので、
うん、こう自分の立ち位置っていうか、うん、まあ、どのくらいなのかなって受験の時にっていうそれが分からなくて不安、不安、
安心していいのかなっていうところの不安ですね、うん、なんかあのすごくいい夏にいい点数が出てて、うん、受験で落ちたっていう方の話を聞いたことがあるので、うん、あのもう僕は大丈夫だって思って過ごしてるところがちょっと見え隠れするのでそれがすごく心配ですね、はい、
子供さんともそのことを話したりします？
はい、します。
だったらなんて言ってます？
うん、大丈夫だからって言うんですけどその言葉が一切信用できなくて
なんか得意教科とか不得意教科とかあるんですか？
あの社会がすごく得意で、うん、歴史とかはあの本当に大好きなので、うん、歴史が特に大好きなので、うん、歴史に関しては勉強してないんですけどいい点数は取ってくるんですが、うん、何せ歴史だけの受験ではないので、
うんうん、どうなんでしょう、
どうなんでしょう
何か夢があられますかね？
それが夢がないので心配なんです、
う
ん
う
ん、
あ
の高校受験も、うん、なんか親がこの方向がいいんじゃないかって結局その方向に行ってるわけで、うん、本人がこれがやりたいっていうのが一切ないので、
一応誘導でこう
誘導でこれがいいんじゃない
目標を定めて、
そうなんです。で今の高校も友達が一緒行こうよって言ったから行くみたいなところもちょっとあって、うんうんうん、やっぱり高校からはやっぱり個人のもう将来につながるものだからもっと考えないとって言うんだけど、あんまり考えてなくてそこもすごく心配です。
そういったところお話っていうか家族の中で例えばお父さんがどんなお仕事していらっしゃるか分からないんですけど、うん、お父さんこのお仕事してるよねって、でお隣のおじちゃんはまあこんなお仕事だねって、あなたはどんなお仕事に就きたいのかなってこう投げかけて考えさせてみたら何か、あ、そうかって、うん、何かやっぱりもう何になりたいのかなって自分で自分に問いかける時間っていうのが出てきそうな気もしますけど、
でも、うん、自信があるから私すごいと思って、うんうん、
まあ、塾にも行かないでね、
なんかある程度自分は分かってるのかも、うん、そのほら先生の言うこととか、うん、その教科書見たりして、うん、その理解力が結構あるんじゃないかと思って、うん、だからでもお母さんが不安に思ってるのはよく分かる、うん、私も多分そうだ、うん、だと思う、うん、
だからねお母さんが過剰に心配していらっしゃるのかもしれないし、
う
ん、
でも伝えていいと思う、うん、あの2人だけの時に、うん、あのその息子さんと2人だけの時に、うん、あのお母さんの気持ちをちょっと言って、うん、それで本当にそうなのかっていうの、うん、もしあれだったら3学期じゃない、うん、今からでもちょこっとテストの、うん、あのなんかやっぱいろんなあれがあるでしょ、うん、なんかそれを学ぶためにもちょっと何ヶ月か行ってみるとか、
そうですね、
まあ、あのそしたら自分の立ち位置っていうか分かるし、うん、まあ、自信があるのはすごいすごいことだと思って、
あまりきっと考えてないんだと思うんですけど
いやいやいやいや、私、ね、うん、あの受験も経験した子供2人、うん、あの子育て終わってないけど、うん、あの高校生の子供2人いて、うん、高校受験2人終えてるんですよ。で大体子供たちもその受験生ってみんな不安なので、なんかいろんなものを抱えて、うん、 なんか初めての人生のこう、ね、岐路に立たされるわけじゃないですか、うん、すごい不安だったり大丈夫って言える息子さんはね本当素晴らしいと思います。だからお母さんがここ信じてあげられたらじーと話して大丈夫っていう時にもううざい、そんなにお母さん言うなよとか切れたりしないんでしょ、大丈夫って言うんでしょ、
しないですね、
それはもう絶対信じてあげて、ね、待っててあげて見守ってあげていいと思いますけど、
そうですか、
お母さんの修行かも
本当はお母さんの方が大丈夫よって背中をこう叩いて
そうそう、あんまり不安すぎてるとね良くないから、もうお母さんが、お母さんも不安だけど大丈夫よって言ってあげるぐらいのお家が多いと思うので、
具体的にやっぱりどこが不得意でどこがあなた得意ねって言ってこうお互いこう確認したら多分お母さんも自信がつくかもしれない、
そうですね、
中吉さんは
ちょっと皆さんあの子育てサロンはずっと続いていくと思うんですけど、はい、今日あのちょっと一回ここで止めて、はいはい、また中吉さんのお話ちょっと後半に、ね、はい、ゆっくり伺いたいと思います、はい、さあでは丸くなった後半スタートしたいと思います。今日は丸くなったで子育てサロンということで、前半もうなんか本当にね学校の家庭教育学級の中で子育てサロンが行われているようにいろんなねお話をしていただきました。盛り上がってちょっと待って待ってって私言っちゃったんですけどはい、この後またねゆっくりお話ししていきましょう。では後半は長吉さんのお悩みの方に移っていきたいと思います、ではサポーターの今野さん、土屋さん、またナビゲートよろしくお願いします。
先ほど長吉さんの方からはメディアの関係、ゲーム関係、そういったことの お悩みでしたけど、ちょっとまた簡単にその、はいはい、おっしゃってみてください、
は
い、
私は、小学校5年生と下が5歳の男の子2人のお母さんですと、そうですね、そのゲーム、まあ、メディアというか、まあ、ゲームとか、まあ、YouTube だったり、まあ、ネットですね、ネットとのその付き合い方、子どもの付き合い方っていうところで、まあ、結構その他のお母さんたちともそういう話題が出たりするんですけど、どうしてもこうちょっと依存じゃないですけど、まあ、その自分でそのここまでで終わるっていうコントロールとかっていうのが、まあ、どうしてもちょっとあとちょっとが10分みたいな感じでちょっと今までまあそういう感じで来てたんですけど、今ちょっと自分の家庭の中で今お兄ちゃんがまあ主にゲームをしてるんですけど、10月のちょっと中旬ぐらいからちょっと今ストップをかけてます。
親の方から、
はい、
あ、そうですか。
ちょっとまあ、まあ、5年生になって、まあ、いろいろその、なんだろう、育ちの中でのその本人のその心の移り変わりだったりとか、その学校でのその様子とかっていうところも踏まえて、まあ、ちょっと一旦距離を置こうかなと思って、ちょっと今、やってはいない状態です、で多分最初はすごくこう、イライラとかしたり、なんで自分だけっていう感じで、多分お友達とかも結構やっぱりしてるので、やっぱりどうしてもその話題の中でそのことが中心になっていったりするんですけど、まあ、それでもまあ割とまあお友達との関わりは切れてはいない感じなの でこの前ちょっとお風呂に一緒にいつも入るんですけど、その何気ない話の中で、まあちょっと最近もゲームやってないねみたいな話から、どうって、そのやってないのってどうって言ったら、まあ多分やりたい感じはあるんですけど、でもやっぱり自分はちょっとこう依存してたかなっていうニュアンスの答えが返ってきて、
でも分かって
るんですね。で、 まあ、そう多分やってる時は気づいてなかったと思うんです、うん、もう帰ってきたらこれをするって、うん、まあ、それが中心のちょっと生活、うんうん、これを、まあ、宿題が待ったらゲームするみたいな、うん、そういう感覚で多分過ごしてきてたのが、うん、今ちょっとできない状況なので、うん、そのまあなんだろう、そのお友達もやってるけど、まあちょっとどうかなって、もうちょっとなんか距離を置いたことでちょっと気づいた部分が本人なりにはあったみたいで、うん、まあジレンマもありつつだと思うんですけど、うんうん、まあ今うちではそういう状況で、
ちなみにそれは5年生の子供さんとの約束で、
そうです、
家族みんなじゃなくて、その小学校5年生の子も、あの小学校、はい、その弟の方も、
あ5歳の子はもうしないからですね、はい、まあ、お兄ちゃんやっぱりしてるとどうしても同じ家庭内なので、はいはい、まあ、一緒に見たりとか、はい、それからまあその YouTube ネットをこう見るとかは、うんうん、どうしてもその同じ家庭かだとあったりするので、うんうん、まあ、ちょっとそこの付き合い方もすごく悩むところなんですけど、うん、
これがいつまで続きそうですかね。
そうですね、ちょっと今まあ1ヶ月ぐらいなので、
自分の部屋です、
いやもうそれはリビングで、自分の見えてるその部屋の中で、もう自分の部屋には持っていかないっていうのは、
兼ねてもしくは気持ちかける時もそうです、はいはい、それは安全ですね、
ちょっとそうですね、うん、まあ、そこはちょっと分かってたいなって、うん、まあ、する時も一応30分っていう目安を決めていて、うん、だけどやっぱりいやもうちょっとだから、うん、もうちょっとしたいからっていうのが、まあ5分10分とかっていう感じはあったんですけど、うんうん、まあでも、うん、まあ、家族親が留守してる時に、まあ、こっそりしてたりとかも、うん、あったはあったと思います。
あ、まあ、するかもね、
うん、ですね、もういなくなったと思ってやってたのもあったので、
そのゲームをやめてる期間っていうか、はい、何が一番楽しかったんだろう、
なんですかね、もうだから土日とか、まあ、ちょっとうちそんな少年団とかまあ入ってなくって、うん、まあ、ちょっと別な習い事してるんですけど、あ、まあ、もう退屈だとか言いながら、もっと近くに公園があるので、うん、そこにちょっとフラッてボール持って行ったりとか、
あ、いいことですね、
下の子をこう連れて、うん、5歳の子と2人でちょっと近くを散歩に行ったり、うん、まあ、ちょっとイライラはしてると思うんですけど、うんうん、
でも自分でちゃんと散歩に行ったりとかなんかやってる、
まあ、そうですね、うん、その中でももうなんか暇だとかって言ったりはしてますけど、うん、まあ、今そういうまあ途中経過というか、うん、今そんな感じで過ごしてはいるんですけど、うん、
今後どうなさりたいですか、
そうですね、
その期間、
うん、なんかまあでも完全に立つっていうのはやっぱりどうしてももうこの状況難しいかなって思うので、うん、まあ自分でそのコントロールできていく感じに、自分でこうやめられる、そのもう見るのもこれまでっていうのをできるようになっていってほしいな、その時間の管理とかもちょっとなかなかまだできてないところがあるので、
偉いですね、小学校5年生でね、
いやいやまだ全然なんですけど、
分かってるもんね、うん、僕ちょっと依存だったかな、
今なって、うん、こうなってみて多分気づいたっていう感じであります、多分もう本当やってる時は全くもうストップをかけないとずっともやってる状況かなとは思ってたので、ちょっとまあ強制的ではあるんですけど、ちょっと今はちょっとやめとこうと思って、う
ん、岩下さんのところはどうですか、そのゲームは。
もう小学5年生なのに素晴らしいと思いながら、ね、
素晴らしいですよね。
うちはもう本当にいかに隠れてやるかがあまりにも巧妙になりすぎて、勉強してるもう親もそれをこう見破る力がすごくついてきます。
長吉さんのいいところはそのゲームはリビングでするっていう決まり、はい、うん、まあ、なってる
さ
ないように
そうです、ね、
それいいことですね。
でも、うん、あの友達と遊ぶ時には持って行ってる時期もあったんです、うん、多分その公園で一緒にやるっていうのは結構今そんな感じみたいなので、うん、そういうことも夏ぐらいはしてたんですけど、うん、 ただちょっと今この期間はもうちょっと、うん、ちょっと親の強制的な部分なんですけど、うんうん、ちょっと休もうかっていうところで、うんうんうん、
本当に大変、あのやりすぎっていうか、うん、もうやっぱり心配な時は本気でやっぱりそんなしてストップをかけてもいいですよ ね,
ねえ
でも、うん、もう今から先やっぱりやりたいもんね
ですね、うん、
やりたい
またやれる日が来るとは思っては
いると思います、うん、その時に今度はね
約束ごとを
やっぱり、ね、そうなんですよね、
お互いに妥協し合って、うん、このぐらいならっていうことで約束できるならっていう感じですね。もう今の世の中ね、全くこの関係のない生活っていうのが
ちょっと難しい
ですもんね。
なんかゲームも楽しいんでしょうね、うん、
ねえ、夢中になってます ね、
なんか自分たちが小さい頃テレビばっかり見てとか言われたけど、テレビ楽しかった。なんか今の子でも多分外で遊ぶ時間っていうかなかったりとか、なかなか外で遊ぶ機会がないから、
外に行っ
ても、ね、ゲームをとか、あ、外に行ってもする、うん、うん、そっか、私にわからない世界だ。
ちなみにですね、あの先日南日本新聞の広場の欄の若い目っていうところにですね、安楽小学校の4年生の子だからちょうど一緒ぐらいですね、メディアコントロールっていうのでですね投書してたんですけど、僕たちの学校ではメディアコントロールデーというのがあります。学校でそういったのを取り組んでいらっしゃいますね。でその慈悲は家に帰って夕ご飯の時、両親と一緒に学校での給食時間のこととか、国語の時間のことだとか、いつもよりもたくさん話をしましたと。で、たくさん話をすることでって、とっても楽しかったですって。これからもメディアの時間をコントロールして、家族との会話を大切にしていきたいと思いますって。だから、今、ちょうど同じようなことをしていらっしゃいますよね。
そうですね。そうですね。
みんなやっぱり同じ悩みを、ね、共有されてますね。
ねえ。
一週間のうちに、こう、やっぱりそんなして日を決めて、するっていいのかも、ね、
いいですね、
今からね、やっぱりお母さんに会いたいって言った時に、うん、例えば、ね、あのお父さんたちの休館日のことじゃないと同じみたいに、
そういう日を設ける
お休みにしようねってい
いかも。ちょうどあの子育てサロンで、うん、お母さん言ってらしたけど、うん、なんか今日はなんとかちゃんの日って、うん、まあ、兄弟が3人いたら3人、うん、今日はなんとかちゃんの日って、うん、お父さんがもうその子だけに自分が帰ってきてから時間を費やして、うん、で明日はなんとかちゃんの日って、うん、そんなしてるのを聞いたんですよ。なんか それも使えそうですね。
そうですね、それ岩下さんのところも使えそうですね。子供3人もいるとお話がなかなか、そうですね、
中学生はちょっと難しいかもしれない
ですね。今日も子育てサロンということで、あの皆さんと本当に楽しくお話ししてきてあっという間でした。
あ、私も、
子育てサロンにね、本当にもう参加させていただいたように楽しい時間だったんですけれども、うん、またこんな機会を設けたいと思います。こう子供がいるからこそね、経験させてもらえることで、
そうですね、
親も本当に子供と一緒に育っていくんだなと、うん、今日また改めて感じました。うん、子育てサロンもこれからもね、はい、また活動は続いていきますので、はい、みんなで共有していきましょう。はい、
そうですね、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。